はじめましての方も常連リスナーの方も聞いていただきありがとうございます。聞くミュージアム&ギャラリーレビュー、今回はファッションから考えるミュージアムやアートギャラリー巡りがテーマです。やっと11月半ばになりまして、私拠点を置いている東京は本当になんか冬が近づいてきた感じがしております。これからますます寒くなってきますが、ミュージアムは12月それから1月と冬休みや年末年始に向けて多くの方に、寒いですけど来てもらいたいなということで、魅力的な展覧会をここから11月12月にかけていくつも開催していますが、そんな中でお出かけになろうとしている皆様へちょっとした トリビアじゃないな、こんなコツがあるよ的な、こんなとこにこう気をつけていただくとより快適にミュージアムとかギャラリーで過ごせるかなというちょっとした tips みたいなものをご紹介します。よくミュージアムにお出かけになる方であれば、あるあるみたいなことだと思うんですけども、めったにたまにしか行かないっていう方にはぜひ改めてそうかそうかと思っていただけたらなというヒントにしてもらえたらなということでご紹介します。3つすごいコンパクトにご紹介できればと思うんですが、まずは何といっても、冬寒いので皆さんアウターですね、コートとかダウンとか、あとは小物類、マフラーとか手袋とか、モコモコし始めると思います。でそういったアウター類、あとはリュックとかショルダーバッグとかトートとかバッグ類も合わせて、お荷物、手荷物はぜひまとめて、ミュージアムは特に館内に無料で使えるロッカーがありますので、そちらにぜひ入れてほしいというのが一つ目です。ロッカーは駅とかだと有料なことが多いですけども、ミュージアムのロッカーは基本的に無料です。小銭もいらずに使えるロッカーが併設されていたり、あとは、100円入れるタイプも割と主流ですね。100円玉入れて、荷物出す時に100円戻ってくる、そのままチャリンって戻ってくるっていうタイプのロッカーですね。有料のロッカーが置かれてるっていうところはほぼないので、基本的にお手荷物邪魔になるな、重たいなっていうものは全て館内にあるロッカーに預けてください。これはぜひ身軽に監視をしてほしい、結構疲れると思うのでっていうところもありますし、あとはお荷物を持っていることで思いがけず人にボンってぶつかっちゃったりとか、あと展示台、作品にうっかり触れちゃったりみたいなこともなきにしもあらずなので、展示室の中で観客の皆さんの安全をいつも見守ってくれている監視のお仕事をされているスーツの方ですね、椅子とか展示室内で立っていらっしゃる方々が、ストレスといいますか、びっくりされたり駆けつけてきたりとかすることにもつながるので、ぜひお手荷物はロッカーに入れてください。そしてアウター類をロッカーに入れると多分館内は意外と寒いです。特に日本美術の展示をしている企画の場合だとそうですね、あとは広いので底冷えするっていうのもありますけども、これが2つ目です。意外と寒いよという話です。なので私もそうですけど、足元から割と冷えるなっていつも思うので、アウターはロッカー入れるけど、ストール類とかは手元に持って、ぐるぐる巻きにして出かけたりとか、ブーツを履いてよく歩くのでブーツの日もあったりしますけど、ヒールのないブーツ、フラットなブーツで足元あったかいものとかを履いて巡ることが多いですね。ブーツもヒールがあるとコツコツ意外と 館内に響いちゃったりとかして、あとはビブラムソールみたいなこうゴムのソールとかだとキュキュキュっていったりして、若干気まずい思いをするってこともなきにしもあらずなので、これはちょっとミュージアムの館内の失礼にもよりますけども、ちょっとだけ気をつけていただくと、まあよく歩くのでぜひフラット、女性の方は特にですねフラットなお靴で行くのがおすすめかなと。で男性の方もまあ革靴よりはスニーカーとかの方が歩きやすいかなと思います。そして最後3つ目が、まあ、冬といえば乾燥ですよね。館内巡っているとやっぱ乾燥しているので喉が渇きます。展示品にとっても適度な温湿度ってすごく重要なので、どっちかというと乾燥していることの方が多いかもしれないんですね。なので喉も渇くのでついつい、まあね、風邪とかも流行る季節なので、のど飴をいつも持ってるよとか、ミントタブレットいつもあるよとかいう方も多いと思うんですが、展示室の中ではぜひそれらはもぐもぐせずに過ごしていただきたいです。基本的にそれは展示品を虫などから守るためという理由で、飲食物の持ち込みは NG になっています。もぐもぐしててもダメです。マスクしてるからちょっとぐらいいいじゃんって思うかもしれないんですけど、ちょっとしばらく飴などは舐めずに我慢していただけたらいいなと思います。でもね、とはいえマスクしてても喉乾くじゃんって方は、展示室の途中とか、あとは館内のスペースでここなら飲み物 OK だよっていうところが必ずあるので、そちらで適度にお休みしつつ、蓋付きの飲み物、ペットボトルとか、ステンレスのタンブラーとかをお持ちになると、気兼ねなく飲み物水分補給できるかなと思います。私もすごいちっちゃめの 200ml ぐらいしか入らないぐらいの本当小さいタンブラーとかを持って、まあ、ポッケに入ればそれをポッケに入れて展示室巡ったりして、で飲んでも OK っていうスペースでちょっと一息入れながら何か白湯とかを持っていくんですけど、温かいお湯を飲んだりしばし喉飴を舐めたりとかして過ごすことが多いですね。マスクも必ずするようにしています。こんな感じでなるべく快適に過ごしながら楽しい企画とてもたくさん開催しているので、ぜひぜひ外は寒くなりますが、ミュージアムへそんな時こそちょっと足を運んだり、アートギャラリーに足を運んで気分転換だったり美術の楽しい世界に触れていただけたら嬉しいなと思います。ちょうど今11月12月にかけて都内では特に今ちょうどなぜかこう現代美術の展覧会企画展がすごい多く開催されているなと思っています。これまた別の音声配信で、まあ、近々ご紹介できればと思いますが、今パーッと言うだけでも、例えば今だと始まったばかりですが、東京京橋のアーティゾン美術館だとジャムセッションというコレクション作品と、美術作家の方、現代作家の方のコラボレーション展というのをシリーズでやっているんですけども、今回は毛利裕子さんの展覧会ですね。これも前回前々回音声配信でご紹介しましたけど、見に行ってすごいとても良かったのでおすすめですし、11月下旬だといよいよずっと休館していた丸の内の三菱一号館美術館がリニューアルオープン、大幅な工事を終えてリニューアルオープンします。不在トゥールズ・ロートレックとソフィー・カルというタイトルで、ソフィー・カルさんというのは、フランス人の女性の現代美術の作家の方ですね。ロートレックの作品とのコラボレーション展が11月23日土曜日からいよいよ始まりますし、まあ、すぐ近くだとステーションギャラリーでは、デザインの展覧会、ステレンス・コンランさんの展覧会、コンランショップの あのテレンス・コンラーさんの展覧会も1月までやってますし、ね、本当目黒の庭園美術館とか小都美術館でも現代美術の作家さんの展示が始まりますし、と楽しみな展示がたくさん、行われています。アートギャラリーでもね、面白いもの結構いっぱいやってるので、ぜひ足を運んでほしいなと思います。なんか私のミュージアム好き、アート好きって、そもそもファッションが始まりでもあったので、結構まあジャンルレスに今も楽しんでますし、今もね、京都で京都服飾文化研究財団という、KCI というあの組織が5年に一度企画展を開催しているんですけど、ちょうど今やっていますね、ラブファッションっていう展覧会が、もうすぐで実は9月から始まって11月24日でいよいよ終幕なんですけども、京都の後は熊本へ行って、来年の春には東京にも巡回しますし、あとは同じ24日までだったかな、六本木乃木坂のあのミッドタウンにある2121のミュージアムスペースだと、あの小さい無料の方のスペース、ギャラリー3のスペースで、オムピルス一世三宅さんの、今シーズンのデザイン展もやってますね。ロナン・ブルレックさんというフランス生まれの、あのグラフィックアーティスト、デザイナーの方の、アートワークをベースに今回今シーズンコレクションを作ってるんですけども、そのオムピリュッセのアイテムのインスタレーション的な展示もここで開催中だったりしますし、っていう感じで、あの面白い展覧会引き続き、まあね、アート文化芸術の秋というので9月10月ぐらいで一回終わるものとか、あれもうすぐ田中志尊展も終わっちゃうのかなとか、あの終わってしまう展示も多々あったりしますけども、年末年始に向けて面白い展示たくさん始まりますので、ぜひぜひぜひ見に行っていただけたらなと思います。ということで、この音声配信聞くミュージアム&ギャラリーレビューは、私、普段フリーランスで、アートやデザイン、幅広い文化芸術にまつわるお話を取材したり、美術作家の方々にインタビューしたりなどをしております、フリーランスのライターの私直美が、編集なしの取って出しで、聞いてくださる皆様に向けて喋、っている音声コンテンツです。気軽に聞き流していただいて、日常的にアートを楽しむきっかけになったら嬉しいなと思って続けております。ではまたお耳にかかれるのを楽しみにしています。聞いていただきありがとうございました。